お聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は前回に続きまして環境工学生物工学がご専門の高島康秀博士をゲストにお迎えいたしまして、藤原直也がお話を伺います。タイトルは生命が生まれる瞬間です。高島博士こんにちは。
どうもこんにちは。
今日お忙しいところわざわざ東京までお越しくださいまして本当にありがとうございます。
いやどうもございません。
今我々日比谷の、ビル街の真ん中にいまして、外の音も聞こえますけども、今日は一つこういうところでお話をよろしくお願いしたいと思います。
わかりました。
で今日は生命が生まれる瞬間というお話をぜひしていただきたいんですけども、博士のそのいろんな開発されてましたその EMBC 本館の施設でですね、本当にこの宇宙エネルギーを、ね、捉えるようなものすごい小さなタンパク結晶を作られているというふうに伺ったんですけども、 そこにある種の生命の神秘みたいなものがこの見えてくるんじゃないかと思うんですが、率直に申しまして今生物学者もですね、この生物っていうものは研究してるんですが、その元となる命がどこから来たかってことについては当然全然わからないわけですね。命の宿る瞬間っていうのをなんか博士なりにちょっとご説明していただけるとありがたいんですけども、どうでしょうか。
よくわかりました。はい、まあ、ともかくまず第一に生物という世界と生命という世界が、はいはい、大事で、
はい、
我々今まで習ってきた科学では、
はい、
生物から生命を探ろうという考え方で、はい、どうにも行き詰まってるわけでございますね。
確かに生物から生命を探ります。それはそうですね。生きてるのが生物ですから、はい、そういうことですね。
その考え方は、うん、あくまでも還元的な考え方で物質的な考え方だと思うんですね。
確かにそうです。生物はその物の上に生命が乗っかってると、だから生物を還元的に考えて、命は何かを探る。おっしゃる通りですね。
私は逆だと思うんですね。
逆、
はい、宇宙があって、また銀河があって、地球があって、
はいはい、
太陽があって、月があって、人間がいるわけですから。
そうですね。
はい、そうなると、
はい、
で宇宙の原理っていうのは、
はい、
今までの物質科学でいくとわずか 4% の世界ですね。
はい、
要するに原子の世界は 4% だと、
はいはいはい。
で暗黒物質の世界が、23% だと。
はい、
それで暗黒エネルギーが 73% だというのは、
はい、
最近解析されて出てきて、
それは宇宙の構成要素
ですね。構成要素ですね、
はいはい、
私はこの 73% のエネルギーと 23% の、半重力の世界ですね、
はい、
の中に答えがあるというのが生命の方の原点で、
は
い、
なるほど。
地球の中から出てくるのが生物の話であって、宇宙から来るのが生命の話だというところで、
なるほど、
ここをきちきちっと、文法と文章を間違えないように、お話をしたらいかがかと思いますけど、
ね、それは今すごい重要なご指摘ですね。確かに生物っていうのは地球上の上の生物と我々考えてますね。しかしそのまさに命含めて我々がいる空間というのは宇宙ですから、それは地球の制約のないところにたくさんありますね。とおっしゃったように、その暗黒物質とかそのエネルギーとか地球上にないものって言いますか、全然別の世界があるね。生物はだから生命はそこから考えなきゃいかんということですね。いや、目から鱗ですねこれは、はい。
あらゆる宗教の真理の世界がですね、
はい、
例えばお釈迦様がですね、
はい、
あと地球は何年ですかと言ったら、
はい、
56億8千万年だと、
はい、
で物理学者が計算したらほぼ合ってると。
あ、でそうですか、はい、
これは当てずっぽにですね、その宗教という世界で言ったものなのかというと、はい、彼らはその真理という世界を、
はい、
見て
真理ね、はい、
その真理という世界から、
はい、
物事を見たら全てが見えたと、
はい、あ、それ お釈迦様たち、
お釈迦様、はい、まあ、キリスト様もそうでしょうし、
はいはい、
あらゆる人たちがですね、
はい、
そうすると宗教の、
はい、
最先端を行った人たちというのは、
はい、
科学者を超えているスーパーサイエンティストなんですね。
そういうことになりますね、
はい、でこの人たちの有生命ということから見るならば、
はい、
我々が今やってる生命工学なんていうのは、DNA がとかゲノムがとかですね、RNA が DNA がっていう話はね、これチャチな話だと思うんですよね。
確かに、確かにそうなりますね。
でじゃあもっと言うならば、
はいはい、
これ有機と無機と 生物を分けていいもんなのか、
はい、
生命という意味になるんですよ、
はいはいはい、
そうすると地球というのも生命があるという見方をせにはいかんと思うんですね、
そうなりますね、はい、
そうするとあらゆる死んだ万象、有機も無機も生物も、全て生命という一つのものを持ってて、そのユングじゃないですけど、まあ、白隠とユングは念という世界を問うと非常に、追求した、世界ですけど、生命の大元にあるのは魂の世界であると、その魂の大元にあるのは、通じるのは念であると、考えではないと、だから物を考えることではなくて、念ずること、念という世界こそが思ってなんです。それで、はい、因は白因を通じて悟りに、あの方がお書きになったのは、念という世界では全部ルーツが一緒で、真理という世界に、みんな戻っているという話がありますね。
はいはい、
そこへ帰るのと、そこから出てくるという生命っていうのを、まあいろんなキリストもそのことを、いろんな形でお解きになっている。まあ、イスラムの世界でも全く同じように説かれている、はい、また日本の神道の神流の道でも、結びという世界で
結びね、はい、
時になれている
、はい、
で我々もあらゆるところで生命というのは、はい、そういうものを感じている、だから見えないもの、だから神仏、だから先祖に対するですね、はい、畏敬の念を持っているはずなんですね、
はい、
そこの世界を、明かすことというよりもそこの世界を生贄にして、我々はそこから受けるエネルギーと情報というのと、受けたエネルギーをインプットするために、ある我々のフロッピーになっている酵素とか、またいろいろ体とかいろいろ生物界にあるものとかって、またマテリアルの中にある結晶とか、そこにエネルギーが吸着しますね、でそこから出てくるこのアウトプットの世界と、だからまずインプットの大宇宙の生命感とアウトプットの物質的なアクティブな生物感とこの2つに分けて先生今日お話ししたらいかがでしょうか。
なるほどね、そうすると整理いたしますと、まず無機物にも生命があるとよく宗教で説きますね。石にも命があると。でもそれはそのエネルギーを宿すという意味においてはそれは生命と言ってもいいわけですかね。
それはやっぱりその念というね、波動があると思うんですね。
念という波動が宿るということですね。
宿るという意味で、だから一年岩を持とうと言って、
そうですね、
本当に勃起で岩をね、割ったやつもいるわけですね、
はい、世の中には、はい、
まあそういう意味でその一年という世界が物質界を超えてすごい、世界があるということは、あるとあらゆるところで示されてますけど、ただそれが非科学であるなんて、これを科学にしなければならない時が今来たんじゃないですか。
ああ、そういうことなんですね、そうしますとその例えば宇宙のエネルギーっていうのはですね、これは誰の念から生まれたものなんでしょうかね。
私は真理という世界があると。
真理の世界ですね、はい、
それをある人は神というか、ある人は仏というか、
はい、
まあ、いろいろな形で言っておられてるんですけど、
なるほど、はい、
その 何百億年前から何にも変わらない、世界、また何百億年後まで何も変わらない、もっと言うなら、始めがなく終わりがない。
そうですね、始めがなく終わりがない、
無始無終と言いますかね、このところをまっすぐに貫いている世界があって、でこれを我々は時間軸と空間軸と物質軸で見てますけど、実はこれがこの軸のところには時空を超えている世界があると思うんです。
そうですね、というか我々の住んでいる宇宙っていうのはその中のまた小さな宇宙で、
そうですね、
貫くその無始無終の世界があるということですね、真理という世界がね。
それを今解明しようとして出てきたのが、我々が従来その、ブラックホールと、からもう一つはビッグバンという形で、宇宙の始めと終わり、ではビッグバンの前はどうだったのか、ブラックホールの後はどうだったのかということが最大の目的だったのが、今原子物理で暗黒物質と暗黒エネルギーと反重力がよく分かったというふうに、片っぽはゼロに向かう、それが、ブラックホールであり、片っぽは逆に、ビッグリップという形で、螺旋状にですね、無限という世界に向かうという、だからゼロの証明と無限の証明がされるということになると、 今までの科学はゼロと無限が絶対ないという科学だったのが、ね、ゼロと無限が存在するということが明確になることと、今日の先生のご質問とは、生命という面では私は一体化していると思うんですね。
なるほどね。じゃあいわゆるその生命の本質なんですけども、先ほど酵素というお話なさいましたけども、まあ、一方で有機物ですね、有機物にこの生命が宿る生物といいますか、その仕組みについてちょっと、まあ、仕組みと申しますかね、どんなイメージなんでしょうか。
あらゆるエネルギーと情報はウェーブ、波動で入ってますね。
波動でね、
はい、で我々の世界は関数ということで運動で見ますね、はい、エネルギーを、ね、ところが本来の宇宙であるのは波動で見るわけですね、
はい、あ関数ではないわけですね。
ないです。あだから、まあ、あえて言うなら作用素的可動反数というんですかね、はいはい、可動反数というか、そういう形で見た場合、うん、それを捕まえる力がアンテナのような簡単な単純ウェーブで捕まるものではないと、簡単に言うと半導体のようにプラスとマイナスが共存している、
そういうことになっちゃうわけですね、
すると生物半導体であり結晶体であるという、例えば一つの、酵素というのは、その、あらゆる情報とエネルギーの、キャッチする触媒であり媒体であると、
酵素がエネルギーをキャッチ
するわけですね。でそのエネルギーとあれが生命エネルギーであって、それが生物エネルギーに転化されて我々生きてんじゃないでしょうか。
なるほどね。そうすると、まあ、有機物があって、そこにこの酵素が来て、酵素がエネルギーを受け取って、でもそのエネルギーを受け取るっていうのは
情報とですね、
情報ですね、情報とエネルギーを、それはなんかちょっと普通のなんか設計図を受け取るとか、なんか注射を受けるみたいな違うイメージなんですか。
全然違うと思うんですね、簡単に言いますと、マスターキーのようなね、形で、今先生のご質問は一つの穴に一つのキーがあるという考え方ですから、設計図と言ったんですね、そのことがスペックという考え方
で、スペックですね、
そのスペックともう一つは還元科学という考え方、そうじゃなくてマスターキーというのは、絶対という世界ですから、どのキーも開けれるというキーがあると、
そういうことですね。
だからこそ真理じゃないでしょうか。
そうですね。それが宇宙のエネルギーで、
そうです。
それがその酵素に来て、
それでその捕まえた時に、その酵素がその情報とエネルギーを同時に、要するに普通は、要するに我々の習った学校での今までのあれは、ベクトルとファクターは別々に見ますね。
見えます。
ところがこの場合はベクトルとファクターが一緒にかかってきているという見方をした方がいいですよね。
一緒に、
宇宙ですから。
そうですね。
ベクトルとファクターが一緒に入ってくると。それを捕まえて、その中から今度はベクトルとファクターに分けて、生物に伝達する係の一つのフロッピーの役というか、IC の役をしているというか。だから私は、酵素はあくまでも植物も動物もあるとあらゆるものの酵素も含めて、これは全てのバイターのエネルギーとだから情報の媒体である、我々生物界における全ての情報は本来そっちからもらっていると、それを人間界でもあらゆる生物全てがそれを生物に転換していく一つのシステムを持っていると。そのことがダークマターという、我々の今のこの空間の中に1リットルに1個ずつあるというエネルギーと、それを集めれる人がいると思うんですね。また集める方法があると思うんですよ。例えば座禅を組むとか、瞑想の中にそれをやるとか、とてつもない時々ひらめきをやるスーパーサイエンティストなんかいますね。例えばアインシュタインにしてもニュートンにしても、だからすごく信仰心が強いですよね。ちょっとした弾みに、パッとこのリンゴを折っただけで、重力っていうのと、質量と、を見抜いてしまうと、でそれは頭で考えたんじゃなくて、悟りにも近いような ね、ああいう状態っていうのがね、やっぱり真理から来る情報だと思います。
そうですね。ちなみにその博士、その酵素ってのは具体的にどんなふうに作られるんですか。
酵素というのはですね、微生物と微生物がですね、増殖していくときに、自分で媒質媒体に対して、その周りの環境とですね、自分との間をつなぐのには、必ず 情報として酵素という触媒を発生するんですね、
はいはい、あ、だから微生物が生み出すわけですね。生み出すわけです、
はい、だから我々も人間の体の中に100兆という微生物がいますから、毎日何百兆という酵素が出てることは間違いないです、はい、
酵素もたくさん種類が当然あるわけです
ね。もちろんありますね、無限だと思った方がいいと思います。
無限にね、はい、
だからその無限にある酵素がある一つの方向に行った時に結晶化すると、
結晶する、
クリスタル化、はい、そうすると完全にフロッピーになりますね。
フロッピーですね。
です
ね。受信する、
受信する IC チップのものなんです、はいはい、このでかいと、DNA も遺伝子のところだけ ATGC というのが重なってきて、あるところは TTT とか AA とか、はい、あの ATGC が重なってくる、
はい、遺伝子の流れがね、
はいはいはい、そこのところが遺伝子ですね、はい、あそこもやっぱフロッピーだと思います。結晶体だと思うんです、
はい、
だ一番人間界の中で小さなのは、はい、ゲノムの遺伝子のフロッピーと、からあと酵素のフロッピーと、
なるほど、
それともう一つはマテリアルの、リチウムとかベリウムとかボロンの、もう一つ地球の、またアースエネミーの大元になっているフロッピーがあると思うんですね、
そうしますとマスターキーのようなエネルギーが、まあ、そこに酵素が来ますよね、うん、と例えばその酵素がこれどんな働きをするかってどんなふうに酵素を決めてるんでしょうか。
これは、条件というよりも、はい、環境というものを見極める、
環境を見極める、
はい、一つの例で言うと、はい、今この目の前に、はい、人間界にとって大変な敵がいたとします、
はい、
例えば、広島長崎の、放射能を追ったとしますね、はい、原子爆弾を、はい、それは放射能だらけになった、そうすると微生物はそれを感知しますね、
感知する、
そうするとそこで対放射性菌という菌が発生、減生しますね。それで広島長崎は救われたわけですね。
あれじゃあその放射能が出てたことでそれが増殖していくわけですか。
そうですね。じゃあなんでネバダとそれからウクライナの方は消えなかったのか、
はい、
それは日本がやっぱり植物、から生物、動物、それから山川草木というか山も川の中にも、それからマテリアルの中にも、すべて川の水の中にも、そういう情報の能力があったわけですね、解析能力。だからああいう大放射性菌が原生発現したんであって、ネバダの砂漠の中には生命がないですから、
砂漠は最後ないですね、微生物もいないんですね、
微生物もいないし、単なるシーカーですから、SIO2 と C しかないですから、ね、こんなところで、原爆やったら、まあ、結構ないです。そうするとベータ崩壊理論が正しくなっちゃうんです、
何十年も、何百年も、
そういうこと、何億年も減らすと、そうなっちゃうんですよね、はい、それを一つの宇宙エネルギーと時間交換するその係が今大宇宙からインプットして生物に与える、逆に言うとそこにあるエネルギーを宇宙に返すこともやるわけですね。
はい、そうします。例えばね、ベータ崩壊もそうですけども、その物理の法則があってもそれをその微生物がその環境を良くするために変えてしまうわけですね。
全くその通りで、微生物が変えるというよりも、心理がそれを変えるという、
心理が微生物を
介して変えするという、
すごいことですね。それは
だからそれをある人は神と言ったりね、ある人は仏と言ったんでしょうけど、
逆に言うと心理っていうのは、その何が正しくて何が間違ってるか知ってるってことですね。放射能が出てくるとこれまずいと思うわけですね、心理は。
まあ、簡単に言いますと分裂と合成と融合と3つあるわけですね、この宇宙に、
はい、
である一定の時に増殖の時は分裂がいいんですけど、はい、それは度が越すと、一つのエネルギー対策とか宇宙のあれに対して大変な問題が起きるというふうに感知した時に、自然に自分でそれをコントロールするようになっていると思うんですね。
自然に増殖を止める、
で今度は合成というものに走らせる、
合成と融合にね。
一つの例で言うと、地球が今フザリウムという菌がございますね、
はい、
でこれは酸化性細菌といって、好気性フザリウムというのと嫌気性フザリウムという、大きく分けて2つの、フザリウムがある、で物を酸化させる、物を腐らせるのはこれキーワードはこの菌なんです、じゃあこれがどこかというと彼らは、そうではなくて、実際あともし 1%、2% 酸素の濃度が地球が多くなったら、世界中が山火事になっちゃうわけですね。
そうですよね、確かに。
だから酸素のバランスをよくとっていくというのは、今の地球の生態系と生命体系に、生物体系に合うように、このフザリウムを通じて、実はハンドリングしているという。
あ、そうなんですか。
だからその酸素のハンドリングを、植物だけじゃなくて、この微生物がいなかったらとてもじゃないとできないと、いや微生物なんて言うと何どこにあるのそんなのがあったんて言いますけど、この地球上の空気のところに大体 1cc あたりにやった8個から9つ、それから地面に落ちると大体 1平方センチメートルあたりに1億、ブラジルのブッシュだとか、いろんなところへ入ってきますとね、もうそれこそ 10の7乗とか8乗とかなくて9乗とか10乗なんていう世界がゴロゴロあるわけですね。
それだけたくさん微生物いる、空中にもいるわけです、
いるわけです。そうすると星の数よりね、我々が見れる星の数のよりも全然多いね、我々がね今銀河の世界で見てる星が約2000万個と言われてますね、その銀河が約2000万個あると言われてますけど、そんな日じゃないわけですよ、2000億個ですか、そんな日じゃないんですね、だから微生物っていうとなんか興味ね、もう鬼の首を取ったような変な学者とかね、変な評論家がね、出てきてですね、とんでもないこと言ってますけど、テレビでもあちこちで、それで変なインターネットでですね、物を売ったり買ったりする中によく微生物ってことを使いますけど、私にしてもこれ冒涜だと思うんですよ。今日の先生のね、生命というね、その異形の大元にある問題と、我々人間界がそれを司っていかなきゃいけない生物という世界の、その接点はね、今日はものすごく大事な話を先生がご質問されていると思うんですよ、そうすると我々がね今後その今世界中がおかしくなってるね、地球上が全部おかしくなってるのは、単なるねお金の問題じゃないですか。
そうですね、
単なるそれからエネルギーの問題じゃないですか、でこれエネルギーとね食料がタダになっちゃって、地球がエネルギーをみんなもらうようになって、そこから生命とエネルギーをキャッチするようになればね、あんな揉め事イデオロギーで揉めることもなきゃ、お金で揉めることもなければ、争うことないんですね。
なるほどね。
一番大きなね、この問題は先生ね、私が思うのはシンメトリーという対立だと思うんですよ。
あ、はい、
この対立の軸を作ったのがね、ヨーロッパの、
そうですね、
市場主義だと思います、ね、
そうですね、対立、何も対立、二元論の対立から物事を考えますもんね。
だからデカルト の出現によって、大変人類は600年か700年不幸をやっていたという私は見方してるんです。
なるほどなるほど。
だから生命と生物を分けたのはこれ二元論なんです。
そうですよね、おっしゃる通りですね。
私がねそれを誘った中に一つは、さっきの広島長崎の放射能を消したという事実、なぜチェルノブイリとナイバタは消えないのかという問題を、事の見事に私は分かってますよ、で実際台湾の原子力中央研究所でですね、セシウム137を消しましたから。
あ、そうですか。
でその時の科学技術庁長官と、から原子力委員会の委員長がですね、今でも日本に来てあれを断ったという話をしてくれますけども、それは私が偉いんじゃなくて、人類地球よりも自然の方が偉いということをね、一番言いたかったわけですよ、だからその生命の根源という中にこの問題もありますよということを一つ、今日のラジオの中でオーディエンスの皆さんにですね、
そうですね、
本当に宇宙外エネルギーが人類を助ける時が来たと、これしか方法がないと、そのためにはこのエネルギーを誰もが享受できるには、植物とか生物とか云々の世界をきちっとすることと、もう一つは、例えば昔李朝高麗の焼き物ってありますね、
ありました、今でもあります、
あの焼き物は、無機物ですけど、ある意味で生物というよりも生命を持っているという見方をアジアではしてますね、日本でも、でそれはどういうことかというと、あの焼き物を作るときに、 高貴な人も、顎の骨のところにある骨を吸って、その骨の吸ったやつを血に混ぜて、
そうなんです
ね、で焼くというのは人間の、T 細胞というものと、いう T セルというやつですね、それからインターフェロンという酵素ですね、その関係を利用して、それも高貴な人じゃなきゃダメだと言って
ます
ね。
そうなんですか。
それで作ったものを絶対に、昔は李朝はそれを、名前を書いていかんと、それでお墓に埋めるわけです。
はい。
それから 何年か経った後、お墓から掘り出して、それが本物か偽物かというのは光を放す、簡単に言うと、こう書いてあります。本物は、はい、時を経ると光を増す、
はい、
偽物は、時を経ると光がなくなると、
はい、
今の日本世界は、全部光が失ってんじゃないですか。
そうですね、真っ暗闇になってきちゃった、
だから嘘をやってるから
でしょ。嘘やってますからね。そうですね、ね、
こんな嘘をもうそろそろやめないと、
そうですね、
だから、あの器の焼き物になぜあんなにこだわったかというと、整備があるからですよ。
なるほどね、すごいことですね。
だから私は、あのマテリアルの中にも生物が、生命が結晶があるから、
そうですね、
生命があると、
物質の中にも、生命がある、
生命があるというのは、はい、そういう意味でその宇宙との対話をしていると。
なるほどね、そうしますと我々ね、本当宇宙というものも、なんかそれはロケットでしか行けない世界で、なんか別のものというイメージを持っている人が多いと思うんですけども、そんなことはないわけですね。宇宙エネルギーさんさんと、
だいたいね、あのロケットで行くなんていうね、あの原始的なね、ものの発想ではなくて、
そうですよね、
反重力がはっきりしてくればね、あの物質的に行くんじゃなくて、エネルギー的に移動してくる方法が見つかるような気がするんですね。
はい、そうですね、どっか出てくるんでしょうね。例えば量子の世界でもね、テレポーテーションなんて出てきて、あの仕組みよくわかんないんですよね。
だから、全く同じことで、この世界をやると時間軸と空間軸が消えていくと思うんですね。
そうなんですね、もう確認したくなってくるんですよね。
それと、はい、その世界から生命というものが生まれてくるということは間違いなく、
はい
はい、いうことはそうでしょうし、はい、で46億年前に地球ができたと、
はい、
その時に生命が誕生したと、
はい、
それから今日今日までの人間界まで、まあ、あるとあらゆる生命生物が誕生しているわけですけど、これを物質で見て、解析してですね、言うんではなくて、まず生命という文語から生物という方に関連づけて、いかないと最初の話に戻るわけですけど、従来の人たちは生物を、まあ、あの上に生命を乗せて、要するに命というのは生まれて死ぬ日を命と言っているという一つの妙な定義をつけてますね。
そうですね。
だから我々はどこから来てどこ行くのという話が生命だと思うんです。
そうですね、生命ですね、確かに、はい、
だから どこで生まれてどこで死ぬのっていうのは生物なんですね。
そうですね、
というところはこれが関係がないんじゃなくて、ものすごく関係があると、
はいはい、
でこれは人間だけじゃなくて、あらゆる微生物にそういう世界があると。
なるほど、
だから一番最初に誕生した時にアダムのイブのような物語を超えて、どっちかというとカンナガラの道に書かれてるね、
はい、
あのヒルコという世界があります
ね。ヒルコが出てきますね。
あの世界と生命の誕生ってよく、神田川では説かれてますけど、あれを科学、
ヒルコが、
あれを私は、科学で証明するのはそんな難しくないと思うんですよ。
はい。
で、あれは生命体であった。それが生物体に変わる瞬間があるんですね。
ヒルコはまさにだからヒルなんです
ね。生命体なんです。
中途半端な、ね、形に出てきちゃったもんで、生命体のことですよね、あれは。
それが生物体になるという、なる瞬間。
なるほどね。
私はそれが微生物の中で常にこう行われていると見てるんです。
なるほどね。
だからこそ私のやっているような放射能が消えちゃったりするようなことが起きる。
なるほどね。
ならみんな鉄が消えたとか、この間も大手のですね、大企業が、今、台湾とか韓国とか、日本のですね、IT 産業の最先端に行ってる、大企業を私に預けて、私がやったのに、それこそシアンから、基礎から、重金属から何か、全部の鉛から、みんな消えてるというデータを持ってますけど、まあ、もうすぐそれが発売しますけどね、ある企業と。
あ、そうですか、はい。
そういうことから見たらね、今までの物差しなんてのはね、チャチーなもんでね、
はい、
これからが本当の人間の役割であって、
そういうことですね。
先生、その今世界中がおかしくなってますけど、はい、これはチャージの話だと思って
て、チャージの話だね。そうですね。
あんまりね、これに頼るから悪いんであってね。
そうですね。
こんなつまらん経済に頼らないね、世界がないんじゃないでしょうか。
そうですね。先ほどそのエネルギーをもう一回返すことがあるとちょっとおっしゃいましたね。これをもう少し詳しくご説明いただけますか。
物質が誕生してきて、私がもし、はい、物質を消したとします、はい、それはどこ行っちゃったんでしょうかっていう質問がよくあるんです。
ねえ、なんかそのあるものがなんかこう分解して消えちゃったと、質量はどこに行ったのか、それは思いますね。
それがダークマターと連携するわけですね。
ああ、ダークマターに戻っていくわけですか。
だから色素是空、空素是色という言葉は、まさしくそのことだと思う。
ああ、なるほどね、はい、でもそれ例えばあるものがですね分解すると、でも質量保存の法則で
質量保存はないってことですね。
ないってことね。
始めがなく終わりがなければ質量保存じゃないわけですよ。
そうですね。ですからあれはしかし質量保存の法則を前提にみんなこう物を考えてるんですけども、確かにこうね、密閉されたところで測ればそう何も変わってないように見えるんですが、それはどう考えればよろしいんですか。
一番いいのはね、密閉されてる中で物が消えたということを私がやったことありますね、
はい、
そうするとみんなね、どこ行っちゃったのっていう話になるんですよ
そうですね、
完全密閉ですから、で機械してね、どっか消えたっていう話とまたわけ違うん
ですよ。そうですよね、
じゃあその辺が原子を超えて、まあ陽子とか陰子とかね、中性子とかを超えて、トップ光子を超えて、最後のダークマターと接点があって、そこへとね、入っていってしまったという話、一つ昔からやってる中に、るつぼがありますね、
はい、
このるつぼの中に完全密閉してる中に鉛を入れます、
はい、
で約2000度の照射をしますね、
はい、
そうすると 数時間経つと中にあった鉛がどこ行っちゃってないわけですね。
ない、
これ何人回もやった人いますけど、
どこ行っちゃうんですか。どこ行っちゃうんですか。
これは結局今言ってる、ダークマターだと思うんですね。
ということはもう量子的に分解しちゃうわけですか。
もう量子かなんかになるとエネルギーがしちゃって、
エネルギー、まずエネルギーになっちゃう
ね。だから
粒子がエネルギーを変えちゃうん
ですね。色素是空ですよ、だからまた空素是色もあるでしょうと。
そうですね、
そういう話になっちゃいますね、
はい、
でもう一つその物質がみんな消えるということよりも、もうその前に始めがあって終わりがなければ、はっきり言うとゼロと無限が証明されてしまえば、欠点が、そうすればこの話はいとも簡単な話なんです、
何もない世界と無限の世界なんですね、ゼロと無限、
そうです、それが共通のところにあると、
そうですね。
だからこの物語は我々の、還元科学という世界で物語って、いくら言っても始まらないわけです、
そうですね。というかその世界、今までは宗教家がこう宗教の世界で解いていたけども、いよいよ科学に入ってきたわけですね、そこ。
そうですね、それをやらないと、地球がエネルギーを使えなくなっちゃうんですね。
そういうことですね。
で、今地球がエネルギーというと光を捕まえて、ソーラーシステム、先生も経済学者だからご存知の通りだと思うんですけど、あんなの、インチキなねいや地球上全部のね砂漠に、ソーラーシステムを仕掛けたってね、地球上全体の 8% しかないわけですよね、
はい、
でそんなインチキをねやる、これ原子力やるしかないじゃないですか、で化石燃料とさよならするってことは原子力とやるってことですよね、で原子力で次に必要なことは、廃棄物、原子力廃棄物の、プルサワール計画のように、プルトニウムというものと、でこれを交互に行っていくと、永久的に、エネルギーがいらないわけですよね、
はい、
で人工太陽は日本を人間が手にしたということになるでしょう、
はい、
そうするとこのシステムを人間が争いに使わないで平和のために使えばタダになっちゃうんですよ、
いやそうですね。でもそれは危ないんじゃないですか、原子力は。
いやいや、そのために、六ヶ所村でね、今やここでやったことと文字でやったことが世界を変えていくでしょうね。
なるほど。
これを政治が触ってるから悪いんだよって、ましてやね、銀行だとかね、わけのわからんやんね、ファンドだとかね、金こそ命みたいやからね、パチンコ屋のおじさんみたいな人たちがですよ、金貸しのおじさんみたいな人たちがね、触ったらとんでもないことになっちゃうわけですよ、
まあ、そうですね、
安くもね、やっぱり人類地球を、ね、憂う人間でないと、まあね、自分が幸せになりたいというよりも人類地球を幸せにしたいという、ギブユーの人間たちが集まってこなきゃダメですよね。
そうですね、そうしますと、その、まあ、生命が宿るっていうことを考えますときね、よく、まあ、その植物、農業のこと言われますけども、まあ、命を育む農業ってよく言われますけども、まさに命が生まれてくるわけですね、植物なんか。そこですね。
種が生まれてくる、ね。はい、英語でね、この机はウッドからできました、この車は鉄からできました、だからメイドフロームとメイドオブというんですけど、ここはキリスト教でも分けてますね。この農業っていうのは全部そのワインと同じで生まれてくるという世界だと思うんですね、そのことをカルチャーって言うんじゃないですか。
ああそうか、はい、
だから耕すという意味もあるんですけど、文化という意味もあるし、カルチャーというのは生まれてくるという意味があるんですね。
そうですね。
そういう意味でルネサンスの大元にあったのは音と光と水だったと。
音と光と水、
でこれが今レベルを変えて600年800年後にですね、大きな変動を起こしていると思いますね、でその音と光と水という中に、そのかつてケルブランという人と、もう一つはケフラーと、ケフラーの宇宙音という、宇宙は音でできていると、でその音というのは我々の言うボイスとか音ではなくて、白隠禅師が言わんとした
念のことですか。
念のことで片手の声という、
片手の声、
だからこれはポンで物質と物質がぶつかると音しますけど、物質でない片手、でワンハンドボイスというんですね、この音を聞いたかっていう白隠が言ったんですね。
片手
で真理にぶつけて、その音を聞いたことがあるかと、それは世界を駆け巡ったんですね、で今ジョン・レノンがそのことを聞いた時に、で白隠のイマジン、白隠の片手の声を聞くことによって、イマジンが書けたと、要するに、ブルジュアも金持ちも毒も薬もみんな本来一緒じゃないのという意味がよく分かったんじゃないでしょうかね。だから、まあ、ジョン・レノンだけじゃなくて、ユングもそうですし、ありとあらゆる人たちが、そのことに気づいて、物質と物質のポンとぶつかるシンメトリーの音ではなくて、無限という真理に対して音がぶつかる音を聞こうじゃないかというのがこれからのテーマじゃないですか。
いい話ですね、それは。
それが生命を聞こうという話でしょう。
そういうことですね。
生物をやろうというのは農業をやることですよ。
農業やる、そういうことですね。
農業をやって、からなおかつ生態医療とかですね、異色同源をやったり、人間は生老病死を人間の知恵と努力で、本来DNA 的に130歳から150まで生きるわけですから、その130、150の本望を、生物の本望を止めるには、生命をもっと大事にしないと人間は廃人しちゃうと。
そういうことですね。
だから生命と生物は表裏一体ではなくて、生命があるからこそ生物、私は生物が滅ぶ時ではなくて、生命が弱ることが一番問題だと思うんです。
なるほどね、確かにそうですね。その興味本位でこんなこと伺っては申し訳ないですけども、真理を叩くとどんな音がするんですか。
私は音で なく、この間ニューヨークのね、全文化研究会の人たちとかいろんなのテレビ出てましたけど、その人たちはそのワンハンドボイスを聞こうという、ことの会をやって、あるとあらゆる人たちが、来てやってるんですけど、結局その音が心の奥底にある音だという、
心の奥底に
あるというフィロソフィーと、だからそういう哲学ですね、それから彼らの持つその宇宙観とかそういうものから出てますけど、私は真理というものは万法に通ずるということ、全てに通じる。
通じる。
だから個人の中で喜ばれるものではなくて、人を救う元だと思うんです。
なるほどね。
真理は、万法に通ずる。
なるほどね。すご そういうことですね。でもなんか本当に今日はお話伺っててですね、すごく整然とですね、その辺のことをご説明いただいて、なんとなくその、ね、理解させていただいたように思うんですけども、まあ本当にその二元論の中で、物から考えてるからわからない世界も、それこそ無視無臭の世界から順番に考えていけば、すごく整然と分かってくるわけですね。それしかし今までの科学の枠組みはこうないわけですね。還元の科学ですからね、これは。
これは受信法でね、できた白人科学の中であって、
はい、
本来宗教科学というのは昔あったんですね。
宗教科学、
はい、例えば実数で算数学を見るという世界を、虚数と複素数で見るという、
はいはい、
だからフランスのある意味で言うとソルボンヌなんかは世界一 の, このマスマティックスの数学の科学者がいるんですけど、はいはい、彼らの中では全部その虚数と複素数で見ますから、
はい、
なら物理も多要素的波動関数で見ようとか今、ファンクションランダムの世界で見てますから、また宇宙の中にゼロと無限の証明っていうものは、
はい、
今されようとしてますけど、
はいはい、
この時点で今までの学問で、はい、ある空間と時間軸の中においては、
はいはい、
今までの法則でいいけれども、
はい、
それを超えるた先、超える前のところでは、
はい、
その方程式は成り立たないということが明確になるじゃないでしょうか、
はいはい
その時に人類が滅びるか、もしくは人類が進化するか、
そうですね、
大きなかの時期がこの1000年間だと思います。
あ、なるほど、
で私はこれは人類が始まって以来、まあ、数千年数万年あると思うんですけど、めちゃくちゃ大きな、ね、過渡期が来てると思うんですね。
そうですね。
でそのためには私は農業をしっかりすること、
はい、
芸術をしっかりすること、
芸術
を、はい、もう一つは行い道徳をしっかりすること、
はい、あ、そうですね、
この3つですね。だから、昔から、真理の三原則という中に、
はいはい、
学問的真理、
はい、
だから芸術的理、
はい、
だから道徳的善、
はい、
この真善美というのは、
はい、
永久のテーマだということを言われますけど、
はい、
私はその通りだと思いますね。まあ、先生皆さんおやりになってもね、
はい、
塾も、
はい、
また農業を軸に、
はい、
また環境を軸にですね、宇宙エネルギーの、
はい、
みんなでその農業を通じてやろうじゃないかと、
はい、
簡単に言いますとなんか新興宗教じゃありませんからね、我々も、
はいはい、
今先生中のグループでやろうとしているバイオテクノロジーの農業は、
はいはい、
要するに結論から言うと従来の肥料とか何か入れた、
はい、
質量のバランスですね、
はい、
で出てくる植物ではなくて、
はい、
何の質量もないのに、
エネルギーを取り込ん
で、エネルギー代を取り込んで、野菜も果物も
作って
やってるんですね、卵を作ろうという会でしょ、
そうなんですよ、
実際作ってる人でいるわけですよ、要するに、
なことですけどね、
だからマスバランスなんていうのはね、ちゃんちゃらおかしいってみんな思ってるわけです。
そうですね、まあ、それが本当の真理なんです ね、
だから植物は宇宙を知ってるってある学者が言ったことを言いますけど、この人はやっぱり達人ですね、やっぱり、
ね、はい、いやー、なんかどんどん夢が膨らんでくる話ですね。
で今日の生命の誕生という、
はい、
一番大きなテーマに、
はい、
生命が宿ったところから生物が生まれたということで、
はい、
生命宿るしないところに生物はなしという、
そういうことですね、
答えです。
いやー、それはすごいお話ですね。
だから今後ですね、お金とか、
はい、
また地位とか、
はい、
そういうものに迷わされないためにですね、はい、人間の価値観とか、
はい、
幸せという問題を、
はい、
生命とか、
はい、
生物という中からね、
はい、
やっぱり分かるような、
はい、
世界をやるには、先ほど先生がおっしゃったように、
はい、
デカルトの二元論をやめることじゃないでしょうか。
それしかないですね、そこからスタートしてるとこれは解決つかないですね、
全くもう今のこのビルディング街、またこの経済政治の中でね、
はい、
それをやろうとすることがインポッシブルなんです。
そうですね、もうもはや不可能ですね。
もはや不可能です。
本当にですね、いや本当に今日はありがとうございました。また博士、今度 また来月になるんですが、また次のお話を続けて聞かせていただいてよろしいでしょうか。
とんでもございません。一緒にね、世のために人のために働くことが、私のミッションですし、
はい、
まあ、先生もそのつもりで、おやりになってますから、
はい、
どの世界からでもいいですから、人類地球を救うように、あまりにつまらん目先の、欲望にですね、とらわれたり、享楽主義、快楽主義ですね、でそれが幸せだと思わせないように、みんな人を喜ばせて、人類が共存共栄共生するような社会づくりをし、そのためには、本来の生命の在り方、生物の生存の原則を守る、生命の在り方、2番目に生物の生存の原則を守ると、
生存の原則を守る、
この2つが今日のテーマじゃないでしょうか。
なるほどね、ありがとうございました。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は環境工学と生物工学がご専門の高島康秀博士に、生命の生まれる瞬間ということでお話を伺いました。本当にこの目から鱗の話をたくさん伺ったような気がいたします。今日は東京の日比谷で収録させていただきましたんですけども、また来月もお話伺いますので、どうぞお聞きの方も楽しみにしておいてください。高島博士、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。またよろしくお願いします。
では今日は失礼いたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。